これから、まあ、ほとんど毎週ですね、続けて、続く予定ですけれども、この、だって今日この勉強に入る前に、一言このエンカウンターについて、特に皆さんそれぞれのセールグループの中に、まだエンカウンターに参加してない人たちがいらしたらですね、なかなか今回はこの、まあ、申し込みが少ないので、後で、どうにしてもね、本当に教会の全員ができるだけ参加してほしいので、だから、ぜひ声をかけて励まして、まあ、私のセールグループも前に人、行けるように、皆さんちょっとずつお金を出し合って、そのメンバーが参加できるように、とかそういうこともしました。だから、なんとかしてね、本当に一人一人が行けるように、ぜひ皆さんも祈って励ましてください。今日はこの、まあ、ディスカウントの最後の日ですけれども、でももちろん申し込みは大体、もう1ヶ月ぐらい続けられると思いますね。あとで、今回はでも最終的な死に切りをできるだけこの守りたいんですけれども、それでは今日はじゃあその続けて、この前回はこの大体まあ、4ページまでやってて、今日はその5ページからですね、続くことにします。まあ、ここは少しずつこういうふうに勉強することによって、皆さんがだんだんこのセールグループの概念がもともとだんだん分かってくると思いますので、いつも関隆さんがいつもいろんなことをちょっと毎回これを印刷とかの前にいろんなことを手伝ってくださっていることを本当にいつも感謝します。ありがとう高橋さん。このじゃあセールグループの役割、まあ今これからこういういくつかのセールグループのメインの役割があります。まあ非公式的、教会が宗教的にならないように役立つ、誰でも形だけ良いクリスチャンになりやすいので、リラックスした雰囲気の中で正直なクリスチャンの生き方を自然に学べる場所となる。大きい集会よりもセオグループの集まりは聖霊の働きや交わりにより心を開きやすい。まあだんだんですね、まあ本当に日曜日だけここに集まって、また他の例えばこの他の婦人会か何かに出席しても、やっぱりだからといってね、本当に心を開いて、この、自分の正直な罪とかいろんなことを言うは多分ないと思いますね。まあもちろん、セールグループも、そのセールグループの時は多分さらに深い話もしないかもしれませんけども、でも一対一、弟子作り、あちこち、個人的に付き合っている間には、やっぱりすごく役立つですね。前に言ったと思いますけど、本当に目安としては、セールグループの、生活、セールグループの、その共同体ですから、その集まり自体は、なんかその一週間の中で、その 20% ぐらいは理想という話があるんですね。その 80% はこのセールグループ以外で、の一対一とか、まあ、一緒に買い物に行ったり、一緒にスポーツやったり、まあ、できるだけこの、まあ、一番理想的なのは、このやっぱり地理的にもね、近くに住んでて、お互いに家にすぐパーッと行けるような状態が一番理想的ですけども、でもそれできなくても、やっぱり、電話とか、まあ、インターネットを通してか、その、メッセージを送ったり、まあ、とにかくセールグループ以外の時も、セールグループの集まりの時以外も、どんどんね、それはやっぱり共同体ですから、だから共に生活しているということが、本当にその目標ですね。単なるその集まりではないです。じゃあ次はこの友情交わり。教会の人数が増えると、人は、簡単にな、ごめんなさい、容易のないがしろにされている思うようになり、 教会は孤独感を感じやすいところとなる。セールグループは もっと親しみやすい雰囲気を持ち、友情を育てやすいところである。健全なクリスチャンライフのためには一人ぼっちはありえない、まあ、だからそこは本当にセールグループの大事な役割ですね。じゃあ次は伝道。多くの人は偏見やいろいろな日本の伝道のために教会堂に入らない。私たちは神の教会として教会堂の中で光や地の塩となろうとは召されていない。むしろ街道の外で救われてない人がいるところでそうなるように召されている。調査によると救われるのほとんどの人は友人や家族を通してクリストに導かれる。無限の成長。世界中のセール教会、セールグループに基づいている教会は自らの持つ街道に入るよりも入れるよりも人数が増えている。つまり成長が街道のスペースに限られてないのである。より柔軟性の高い家の中に集まるからである。だから家だったら、まあ、次々この家の数が増やしていけるので、だからその成長が無限であるんですね。いくらも成長してもずっと成長し続けられる。ミニストリーの機会。街道の集まりの時に霊的な賜物が生かされる人は少ないが、セールグループの中には各メンバーはそれぞれの賜物、ミニストリーを生かすチャンスがある。こういうセールの集まりがなければ、各メンバーがクリストの体の一つの機関としてなかなか機能しない。牧会ケア。家庭の中に集まるセールグループは、神の群れを牧会するための一番良い方法である。人数が少ないので、各セールグループのリーダーは一人一人に対して十分に個人的なケアができる。そのリーダーたちもそれぞれのスーパーバイザーによってケアを受けて、またスーパーバイザーたちもケアを受けるという組織があるので、誰もやりすぎなくて良くなる。まあ、だからできるだけね、誰もあまりもその負担なりすぎないように。皆さん、このセールグループがこの先の無限的に成長できるの話は、そのお話はですね、まあ、皆さんは聞いたことあると思いますけども、1949年、中国が共産主義になったんですね。で、その時に、もう中国がすごく注目されて、大勢の外国の宣教師がいたんですね。まあ、世界中の一番人数の多い国で、そして、福音がまだ届けてなかった田舎のところとか、いろんな民族がまだいっぱいいて、だからもうヨーロッパからアメリカからもうあちこちからもう大勢宣教師が入ってたんです。だから多分一番宣教師の多い国となったと思います。当時は。そして、その共産主義になって、まあ共産主義は哲学的には無神論という立場ですから、だから基本的にはどんな宗教でも、そして特にキリスト教に対してすごい反発があるんですね。だからすごい迫害始まって、すべての教会がその閉じられて、まあほとんどね。そして、すごいいろんな迫害がありました。大勢のクリスチャンが殺されて、だからもう世界中がすごくそれがもう最悪だと思ったんですね。こんなにね、大勢の何千も、多分何万の宣教師も追い出されて、どうしようとみんなすごい悩んでて、本当にみんな悲しかったです。でも、神様がそれを益にしてくださってですね、いいことにしてくださって、結局、外国人の宣教師が全部追い出されたことによって、もう本当にもっとそういう中国的なものになったし、それから、街道が集まることできなかったので、無限性のシステムに取り替えて、結局家庭の中でなったんですね。そして地下運動で、もう当時は1949年の時に中国の福音的なクリスチャンはなんか前に読んだことはこの100万人ぐらいいたんですね。で、今はもう1億人に近づいてるそうですね。100、だからただその60 65年間ぐらいの間に100万人から1億人まで成長したんですね。まあだからそれがすごいですね。それがやっぱり神様の働きであって、そういう共産主義を用いてご自分の、それがね、もちろん共産主義絶対いいものではない、ね、自由を奪ってしまう本当にひどいものですけれども、でもやっぱりそういう悪いことでも神様がご自分のこう計画の中に用いてくださるということがね、だからそれは本当に素晴らしい。だからやっぱりその中国でも他の迫害された、まあもちろんもともとはローマ帝国もそうだったんですね。だから最初の300年ぐらいの間にはほとんど街道が建てられなかった。新異界、このエルサレムの神殿から追い出された時からもうほとんどずーっと家で集まったんですね。それ家でもうどんどん増えて、やっとまあローマ皇帝自体がクリスチャンになったんですね。だからそこまでわーっと広がったんですね。だからすごいですね。まあそれが本当に神様の素晴らしいご計画ですね。まあ一番この最初のセクションについて何かコメント、質問ありますか？これはセールグループの役割のセクションですけども、他に何かコメント、質問ありますか？じゃなければ次のところに行きましょう。セールグループの目的。まあこれがね、似てるんですけども、神との関係において成長する。セールグループは、これがもういつも第一ですね。まず心を尽くして、すべてを尽くして神を愛するですから、セールグループは、神をもっと知ることや、神とさらに親しくなるために適切なところである。セールグループの中に、主イエスを共に求めることによって、お互いに学び合うことができる。やっぱりいろんな人たちの経験とか、やっぱりすごくわかりやすくなります。お互いの関係において成長する。今の社会の中にあって、人を信頼することはますます難しくなっている。セールグループは強い、永遠に続く友情関係を育てるのに適切なところである。また、一対一のクリストの弟子作り、一対一のメンタリングのための関係作りにも最高の場である。訓練、備え、クリスチャンは一人一人クリストの働きをするために招かれていて、そのための聖霊の賜物を生かす特権と責任が与えられている。これが特に第一コリント12章と14章、それがよく説明があります。支えと癒し。この世での人生の間には、いつでも、誰でも支えや癒しが必要。それぞれ、緊急な時があり、また病気、個人的な危機の時がある。セールグループの中は、そういう人が愛や支え、祈りの必要があると気づくために、一番良い場所である。その中で友人のグループとしてお互いに協力ができる。次は十分な牧会ケアを与える。一人の牧師は30人から50人以上をよく牧会することは不可能である。セールグループはお互いに深く知り合う場となる。第一ペトロ 5-2 に、神の羊の群れを牧しなさいとリーダーたちに励ましている。セールグループの中での祈り、聖書の教え、交わりやカウンセリングを通してそれをよく実践できる。以前私が聞いたことがあるんですけども、日本の全国の平均人数が集まる、日曜日集まる平均人数は30人ぐらい、そうですね。それは全国の平均人数が。そして、実は、一番大きいカテゴリー。だから、例えばこの0から15人、15人から30人、そういうカテゴリーは一番、教会の数が多いカテゴリーが、なんか10人から15人。その人数が一番、教会の数が多いそうですね。まあでも、やっぱり1000人の教会も少ないんですけど、1つか2つぐらいあって、まあいろんなことで、とにかく日曜日の出席の平均は30人ぐらい。まあでも考えると、日本人は細かい。ね。細かいことが好きだから。だから、本当は多分1人が全部担当しようとしてると、 ね、そのお見舞いに行ったりカウンセリングしたり助けたりとか、まあ教会の掃除からなんでも一人が全部やろうとしている場合は、例えばそのある教会はこの、ね、女性の婦人会でもその男性の牧師がそこでも話すとか、あの全部担当しようとしていると、まあ多分そのぐらいでしょうね。本当にうまく。まあそれでも大きいセールですけどね。セールとしてはちょっと大きいだけど、まあ彼がフルタイムでやってるなら、まあそのぐらいですね。多分そのちょうど30人ももうギリギリ多分その牧師がちょっと貧乏な生活ができるように。そして、まあ、それが日本のパターンになってしまってるんですね。まあ結局それが一人が全部やろうとするときはやっぱりそこまで限界ですね。だからでもみんなの賜物が生かされて、みんなやっぱりリーダーとなって、お互いのケアを訓練を受けてするようになると、もう本当に無限的に成長し続けられるからですね。聖書の教えを実践する。神が願っておられるような人となるために、神の言葉に服従し、日々の生活の中でそれを実践することが必要。主イエスの教えを行う人は、賢いであると、主イエスはマタイ7章24節にで言っています。あれはこの岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることできますと書いてあるね。それから、新しいリーダーを育てる。セールグループは新しいリーダーを訓練するのに最高の場である。セールグループを通して人はキリストの弟子となり、成熟し、共同体の中でリーダーの役割を果たすように導かれる。新しい人にアウトリーチ。セールグループの大事な目的の一つは、新しい人に主イエスの愛と福音を届くことである。セールグループは子供の施設、病院、老人の施設などを訪問することができる。自分よりも他の人にフォーカスすることが必要。で、次は、人を主イエスに導く。セールグループは伝道するための一番良い道具である。個人的な問題の答えを求めている人にとって参加しやすいグループである。そこで心を開いて助けをもらうことができる。セールグループのすべてのメンバーがセールグループの集まりや他のセールグループの交わりのイベントに人を連れてくるように強く勧められている。まあ、これがね、例えば私たち、今私とクリスティンが、水曜日の午後、私たちのアッパーファミリーという名前のセールグでも、私たちも一生懸命みんなが、私とクリスティンだけじゃなくて、他のメンバーも、友達を私たちのイベントにね、いつも誘うようにしてるんですけども、私たち今ちょうどクリスティンが2月、7日に帰るんですから、その次の水曜日に、一応このお鍋パーティーを計画してるんですけども、その、まあ、彼女 の、 歓迎会も含めて、でも本当にそのセールのみんながだんだん本当に友達とかね、他の人を誘うように私たちもすごい励ましてるんですけどもね、それはすごく大切。じゃあ次 の、 そのセクションの最後ですね。人を主イエスに導く。あ、これ読みましたですね。はい。じゃあ、このセクションが皆さん何か、一番最初のセクションはセールグループの役割、まあ、似てるんですけども、セールグループの目的ですね。のことですけども。あと、次も全部ちょっとダブるところがあるんですけども、次もセールグループに属する利点。何か質問か、コメントありますか？ない。最近グッドニュースがあって、一つのセールね、その厚子さんたちがリードしているセールが、この一人の女性がイエス様を受け入れて、本当にハレルイヤですね。これが私が本当に願っていることね、何よりもこのだんだん人がはっきりイエス様を受け入れるように。まあ本当にこれからね、どんどん新しい人たちが来れるように私は本当に願っています。じゃあ続けて、セールグループに属する利点。セールグループは人に価値を与える。セールグループの中では、大勢の中のもう一人の、ただの、傍観者ではなく、 個人として名前、住所、誕生日や自分の必要が知られていて、友情の絆が結ばれる。まあ、本当に一人一人が本当に大事となるんですね。こういう大勢の中では、もうすぐ人々がないがしろにされてしまうんですけれども、このセアルはやっぱり本当に一人一人十分注目できます。セアルグループを通して人々がお互いに親しくなる。そのようにして、教会の中で強い意味深い人間関係を持って、神の家族となっているという真理を実感できるようになる。セアルグループを通して各メンバーの霊的、物質的な必要を満たすためにとても役立つ。セアルグループリーダーやそのアシスタントたちは個人的に十分ケアができるから。あとでそのアシスタントたちだけ、まあ大体みんなだんだんアシスタントたちになるという目標ですから、だからみんな結局お互いにね、一対一を通してみんなお互いにケアし合っているという。セアルグループは人の与えられている賜物を発見し、実践するために役立つ。教会のすべてのメンバーは、教会の牧師に、教師にならないが、みんなセアルグループの中で、大事な役割を果たして、賜物を生かすことができる。セアルグループは、教会に対して偏見のある人にチャンスを与える。とてもリラックスして、居心地よいところなので、教会の敷居が高いと思っている人にとって、友人の家に行くようなもっと参加しやすいところである。セアルグループは兄弟愛の実践の場である。そこでは人は安心できて守られている感覚となる。みんなが家族の一員となってお互いのケアをするようになる。じゃあ次のページに続けて。セアルグループの中には、セレモニーや宗教的なものは合わない。リラックスした自由な雰囲気は大切である。ショーがあるところは、ところではない。注目されるのは、主イエスのみ。セアルグループは、聖書の学びのための良い場である。聖書の学びの時にみんなが参加できていて、Q&A などもできるから。やっぱり、一方的に聞くよりも、聞いたり、いろんなこと、自分の関心のあるところについて話したりとか、いろんな人の経験を聞くと、やっぱりもっと心に深く入るんですね。セールグループは、教会の人数の成長のために協力する。もちろん、私たちができるだけ大勢が救われたいから、だから人数もすごく大事ですね。人々、もっともっと人々が救われてほしいからです。セールグループのメンバーたちはいつも主イエスに人を導くことに動機づけられ、新しい人をセールグループに紹介し、友人、親戚、職場や学校の仲間や近所の人を訪問し、誘い、伝道する。私のセールグループは霊的な網である。主イエスは弟子たちに言ったように、人を通る漁師となる、と、のである。ね、イエス様がシモン、ペテロとアンデレを呼んだときは、あなた方を人間を通る漁師にしてあげようと。いたんですね。セールグループによって新しい人がもっとスムーズに教会に溶け込む。新しく救われた人のケアのための最高のファミリーとなって成長するためにケアや栄養を与えられるのである。そのためにセールグループは生まれたばかりの赤ちゃんのためのナーサリーと呼ばれる。また小麦を入れられるための蔵である。まあ本当に教会は今すでに、例えば最近、岩切博さんとか、伊藤よし子さん、最近、教会に来るようになって、イエス様を信じて、それからもうすぐ、セアルグループの中に入ると、まあ本当にそこで、やっぱり何人かとだんだん親しくなって、やっぱり素直にね、すぐ教会の一部となれるからですね。その疎外感がなくなって、本当に自分がここに属しているという気持ちがどんどん強くなりますね。じゃあ次は、真中ですね。ページの真中で、セアルグループは教会の成長の限界を伸ばす。 セオルグループによって私たちの使命が教会堂のサイズで限界にはならないと分かってくる。なぜならセオルグループがあると集まる場所は兄弟の家なので、聖書の限界は無限である。セレブレーション礼拝、週末の礼拝は何回か同じ建物で行われるのである。だからまあ、集まりが私のようにね、この同じ建物で今日曜日3回使っているので、まあ、土曜日の夜も使えるし、どんどんね、ここの集まりが増やしていけるんですから、人数によって。神の働きは教会の全員のことであるという概念はセールグループによって強くなる。フルタイムで働いている人だけが神の働きをするという間違った概念から解放されるためにセールグループは役立つ。私たちは皆祭司の王国なので、セールグループを通してカウンセリング、牧会、訪問などのほとんどはボランティアによってされる。新しいリーダーを育てるためにセールグループが最適である。牧師たちに支えられ、人々に認められ、セールグループリーダーが選ばれるのは選挙によってや進学校、バイブルスクールを終えたからではなく、経験やその使命の明確さによるのである。セールグループは教会の後ろの扉を閉めることに協力する。どんな牧師でも人が教会からいなくなるという問題にぶつかる。セールグループネットワークを通して教会全員を動かすのに役立つ。セールグループリーダーに電話するだけで教会全員を動かす可能性を持つ。まあ、結局何か教会にみんなが何かやりたいとか一緒にやると、セールグループリーダーを通してやると、まあ、みんながそれによって動機づけられて、その方向性に行きやすいですね。セールグループによって教会は街のあらゆるところで働ける。セールグループのあるところに教会は存在している。そして街全体に浸透していく。セールグループの中ではメンバーの一人一人が自分の本当の姿を表す。群衆の中と違って仮面が取れ、そのうちに一対一の聖はキリストの弟子作りによって個人的なケアをもらうようになる。まあやっぱりこの似てるようなことが何回か繰り返しているんですけども、少しずつ違う角度からだんだんそのことがもっと明確になるようにと思います。じゃあ最後のセクション、ちょっとざっと読みますね。セールグループに関する役割。まあ、これが、一番メインの役割ですね。まずこのセールグループのメンバー。この教会が選んでいる牧会ビジョンに従って、このレッスンで学んだ原則などを実行するつもりで、小グループの集まりに通う人である。これがセールグループのメンバーですね。普通は新しく生まれた人で、すでに一対一のクリストの弟子作りを受けている人である。まだ受けてないなら、それはできるだけ早く受けるようにする。あとで会場係。まあ、ブラジルでは、アメリカだったらホストというんですね。ホストかホステス。自分の家を開いて、そこを呼ぶんです。日本でホスト言うとね、ホステス言うとなんかちょっと違う、ニュアンスもあるから。セールグループが集まるためには、愛と喜びを持って自分の家を開放する人のこと。だから、これはブラジルの場合は、多くの場合はセールリーダーじゃないんですね。なんかそれは本当に助かるんですよ。なぜかというと、このセールリーダーもいろんな準備もあるんだけども、他の人が自分の家を開くと、その人が結局まあね、適当な掃除とかして、ちょっとその責任がちょっとね、分担できるからね。だからそれが違うところですね。同じ家で違う曜日に一つ以上のセールグループを迎えることも可能である。また、大人と子供のセールグループは同時に同じ家で集まっていることも普通である。夫婦揃ってクリスチャンである家でセールグループをもてなすのは理想だが、必ずしもそうである必要はない。もしクリスチャンではない相手であれば、賛成しているなら可能となる。まずあと読みますね。もう時間が終わりましたから。セールグループリーダー、成熟したメンバーであって、セールグループ ビジョンや神の国や地域教会の存在目的を理解し、他の兄弟のためにリードとなる心のある人、主イエスの大宣教命令が自分の人生においても、自分の家族、教会やこの世界においても実現されるために自分の時間、才能や賜物を捧げる人、セールグループリーダーになる人は、そうなるための条件を全部満たしている人、成長し続けてクリストの弟子作りを受け、また与えている人、弟子作りを受ける方と与える方になっている人ですね。その他にも教会のセレブレーション礼拝、また LT に参加している、10分の1の献金をして模範となる家族を持つことなどがある。この訓練が進むことにつれてもっと細かい説明がある。で、スーパーバイザーの役割。自分のセールグループを何回も媒介し、監督のような役割を持って、セールグループの前進に協力しているリーダーである。最初のレベルのスーパーバイザーは、5つ以上のセールグループを監督する。ビジョン牧師。教会の主任牧師であって、教会の心臓のような役割を持って、体のすべての器官が通る器官。セールグループの結局的なビジョンや責任はその人にある。他のリーダーは彼と協力できるが、その究極的な責任を違う人に委ねることはできない。そうじゃないと、教会はうまくいかないし、聖霊様が願っているような群れの牧会はできなくなる。OK、まあ、来週、また、ね、いろんなことが今話したんですけど、来週もしこれに関してはまだもう少し何か質問かコメントあれば、その初めの方にちょっとやりたいと思います。じゃあ一言祈ります。天のお父様、今日のこの時間を本当に感謝します。どうか私たちがこれから、もっとあなたの御言葉を勉強し、そしてあなたのそのセールグループのリーダーとして、私たちはもっともっと喜びを持って、聖霊で満たされて、あなたのこの小さな家族を担当できるように、本当に一人一人を励まして強めてください。今、教会の中でも、そのセールグループリーダーたちが本当に一生懸命人々のケアをして、一生懸命働いていることを心から感謝します。どうか一人一人を支えて励まして、これからますます用いてください。イエス様の御名によって合わせて祈ります。アーメン。まあ、今ちょっとまだ5分あると気づいたんですね。ちょっと僕はその時間がちょっと間違ったんですけど、11時終わる時間ですけども、皆さん何かこの最後のセクションとか質問ありますか？これから、こっちのレッスンも、高橋さんはこの LT の資料のところに載せますので、だから何か必要な時にいつでもそこでダウンロードできるようになりますね。この一番最後のセクションが、まあ、結局セールと直接関わっているそれぞれの役割ですね。そのセールのメンバーはもちろんリーダーもセールのメンバーですけれども、で、会場係、だから自分の家を開いて、またセールグループリーダー、またスーパーバイザー、そしてその、教会の主任牧師ですね、このビジョン牧師とここで呼ばれています。まあ、このように、いろんな角度からセールグループの役割とか、必要性とか、目的について見ると、ちょっとずつ私の概念がだんだんもっと明確にしてくると思いますけどね。どうぞ。
LT の最初の頃にポールがずっと担当してくれていた時に、セルグループはバイブルスタディとは違うんだっていうことをおっしゃってたんですね。で、私たちのセルではセレブレーション礼拝でメッセージを聞くっていうこと自体がなかなかできないようなメンバーの人もいて、そのメッセージのレビューとかもすごく大事に思ってやってはいるんですけれども、学びにあまり特化してしまわない方がいいと思いつつ、皆さんのそのメッセージ知ってる度合いとか あの聖書読んでるペースとかかなりバラバラなんですけども、その、あのデボーションできてるかどうかとかも、だから学びを抜いちゃうとかなりうちのセルは困るんですけど、その要するに学びにあまり重点を置いてしまうとセルとしての目的をこう履き違えてしまったらどうしようとかっていうのをちょっと悩んでおりまして、あのどれぐらいの例えば割合でとか、まあ、セルによってかなりケースバイケースだと思うんですけど、何か目安のようなものがありますでしょうか。
まあ、難しいですね。あの、まあ、皆さんが 今月2回集まってるみたいね。本当は、まあ、理想は週1回だから、週1回だ、毎週であれば、この、あの、やっぱりもっと短くね、するんですけど、皆さんが今月2回だったらもう少し多分時間を使ってもいいと思うんですけども、でも、例えばこの、交わりを含めてこの2時間を考えると、まあ、セルの時間が例えばその1時間半と考えると、まあ、その中では例えばその30分ぐらいの学びの時間を入れてもいいと思いますね。普通のセルの機能が1時間で、そうだ、でも普通のセルが1時間の目標ですからね、プラス30分の交わり。でも皆さんがあの1時間半プラス30分の交わりであれば、じゃあ30分ぐらいはその学びの部分としてちょっとね、目安として考えてもいいかもしれませんね。まあ、だからグループによって例えばそういう若い子どもたちのためには場合によって特にそのグループに必要なもの、例えばこの子育ての少しずつの勉強とか、まあ、分けてね、ちょっとずつのものとしてやっていくことも一つの可能性だと思う。日曜日のメッセージをメインにしている大事な役割は、例えば最近あの僕もあの月曜日にあの私がこのあの料理をしている間にエイブのブラジルのエイブのメッセージを LT の話を聞いたんですね。で彼らがその中ではやっぱり教会のあのそれね、その本当にあのみんながその時間がやっぱりそのすごくそのどこでも日本でもあのブラジルでもこのいろんなことね、すごくそのあの気をつけて、今さっきの思いが今ちょっと飛んじゃった、エイブで何かちょっと何を言おうとしたんですかね、さっき。あ、そうですね、結局はメッセージをメインにしている理由はやっぱりこのセールが直接この共同体の一部である、で日曜日の礼拝のメッセージをやっぱりそこまでその大事にしているということで、だからできるだけこのもし礼拝にはまだ通ってない人がいれたら、まあ、できるだけその1週間の間に、まあ、家事、ね、やりながらこのメッセージを聞いて、でなんとなくその、まあ、共同体とのつながりをもっと強調するために特にそれがあるんですね。だから今エイブのこと言ったのは、一番大事な、セルの一番大事なお知らせは何であるかとすごく強調して、その一番大事なお知らせは何だと思いますか。そう、セレブレート礼拝に出席するようにしましょう。それが、まあ、向こうはね、どんどんどんどんそのセルがあっちこっち広がるんですけども、だから、まあ、でもセルの一番大事なお知らせは、この次のセレブレーション礼拝に参加するということは一番大事なお知らせと彼が強調したんですね。だから、結局みんながそのバラバラにならないためには、みんな本当に属してる、みんな同じメッセージを聞いて、やっぱり神様がこの教会の牧師たちを通して与えているビジョン、その栄養とかがみんな本当に大事にして、そこでみんな一致していくという、ね、バラバラにならないためには、だからそれでやっぱりビジョンの教会のメッセージの分かち合い、そしてその一応そこまでそれを重視していることと、教会全部一つであるというね。だからサンタレインは今もう6万6千人ぐらい毎週セールで集まってるんです。でみんな同じメッセージね。だから今もう礼拝場所も25箇所があって、礼拝の数がもう66ぐらいの数があるんですね。礼拝が行われている、まあ、25場所でもう何回もやるから。でもやっぱり同じメッセージ、 ここで主任牧師か他の牧師がしたメッセージが、牧師たちがみんな朝早くそこに、まあ前からそのアウトラインもらうんですけど、自分で勉強して、日曜日の一番最初の礼拝にそこにみんな集積してメッセージを聞いて、それぞれの違うところにいて同じメッセージをするんですね。みんな同じメッセージ。だから6万6千人がみんなやっぱりそれでこの同じものをもらっているというね、まあ位置をもっと大切にするためにとか、だからすごく面白いね、そこまでね。まあでもそれがやっぱりこのセールグループの、セールチャーチだからね、本当に一つの大きな共同体だからね。まあそういう。まあよかったですけど、でもね、皆さんそれぞれのチャレンジがありますからね。まあ、時間今過ぎましたから、皆さんありがとうございました。この神様の祝福ありますように。